い、これはですね、まあ、1セット3万円で販売してるんですけど、25%オフにして2万2500円っていうふうに今回はしました。で、これはもう20人の先生、誰のを買っていただいてもいいですし、別に2セット、3セットだけ買うっていうのも全部25%ずつオフにするんで、いいと思い、それで聞いていただければ、いいんじゃないかなと思いますね。だから、
なるほど。
5枚組の先生と6枚組の先生とあるんですけど、まあ、仮に少ない5枚組の方としても、2時間かけて、10時間分ですよね。はい。だから、まあ、1時間2200円ぐらいで、まあ、講義聞くっていうくらいの、そんな感覚ですね。そして、ごめんなさい。あと、これは、こっちのセット買ってくれた方には、1セット買ってもらうたびにですね、歴代天皇陛下の系図の書いたクリアファイルっていうのを僕、仕入れて持ってるんで、はい。日本の天皇陛下の系図ですね。はい。系図をですね、クリアファイルを、プレゼントしたいと思ってます。
なるほど。なかなかマニアックなアイテムですね。まあ、本当に、好きな方はたまらないアイテムだと思いますので、まあ、ぜひ、あ、そんなのあるんだということでね、興味を持ってもらうっていうのもありかなと思いますね。そして、もう最終的に、訪れるであろう、まあ、全部学びたいというもう知的欲求、知的好奇心が爆発してしまった方向けのもうフルセットですね。この世界の仕組みを理解していくと、過去から辿って現在までのこの世界の流れを見て、で、今のこの世界の状況を読み解くインテリジェンスを手に入れたいという方向けのこのセットですね、は果たしていかがなものでしょうか。
はい。まあ、単純に言えば3万かける10セットで30万ですけど、それを今回40%オフにして、もう18万円で、販売しようというふうに思っています。はい。
40%っていうのは多分過去やってきたキャンペーンの中でもかなりの割引率かな
そうですね。セッ
と
ト
い
で
う
こ
ところ
こ
です
ま
が。
で多分値下げしたことはないと思います。はい。まあ、もうね、先生方にもちゃんと、著作権料を払わないといけないので、印税を。はい。ので、まあ、僕の会社に入るのはその半分ぐらいになりますけども。まあ、でもね、もう、古びない話ですし、今、こうやって情報がこう、ね、交錯してる時期だからこそ、聞いておくと、ものすごく、はい、皆さんの、武器になると思うんで、今回は、なるべく安くと思ってしました。で、大体、全部で110時間あるんですね。だからまあ18万って高いと思うかもしれないですけど、大体1時間あたり1600円ぐらいで講義を受けれるというふうに考えてもらえばですね、まあ、英会話ぐらいの金額じゃないかなというふうには思
まあ、
います。
そうですね、オンライン英会話レッスンやるのと、まあ、多分そんなに変わんないのかなっていう感じですけ
そうで
ど。
すね。それでもやっぱ1時間ね、1500円とか1000円ぐらいかかるでしょうから。まあ、そんな感じで持っておいて、まあ、DVD なので繰り返しも聞けますし、あとは僕は DVD セットは自分も全部1セットずつ持ってるんですけど、長距離運転で移動していくときに4時間とか、そういうときにまとめて聞くんですね、ラジオ代わりに。はい。だから車のカーナビではラジオ代わり聞いて、はい、移動して繰り返し勉強してます。はい。
それはいいですね。YouTube とかでしょうもない番組ね、エンターテインメントで時間を潰すよりもよっぽど身になる時間の使い方ですからね。
そうなんですね。皆さんね、時事ネタをよく見られるんですけど、動画とかも時事ネタを再生数が高いんですけど、時事ネタって流れていくので、
そうです
は
ね。
い。それよりも、やっぱり、今回のこの先生方の話でも、もちろん時事ネタね、組んだ部分もありますけど、基本的には、意識が大学っていうぐらいですから、大学の講義のようにやってくださいねっていうことなんで、なんかこう、そういう時事ネタだけじゃなくて、まあ、学問アカデミックな話をね、してくださいって言われてるんで、まあ、本当に大学の講義聞くような感じで、繰り返し聞けますし、まあね、ちょっとネタバレさせてしまう、僕いろんなところで講演させてもらってますけど、結局僕の講演の中身っていうのは、こういう先生方から教わったことの、まあ、総集編というかまとめなので、 話聞いてもらえば、あ、だから神谷はいつもこう言ってんのかみたいな、いろんな僕の話のネタ元がですね、うん、まあ、皆さんに、まあ、バレちゃうというか、知ってもらえるというかですね、
うん、
はい、そういう点ですごくいいかなと思ってます。
うん、まあ、この先生がこれだけ長い時間をかけてこうやって、勉強と研究を実践を重ねてきた結果の話なんだなっていうところがね、またより深く認識できるっていうところだと思いますけど、
はい、そうですよね。だから1人当たり1万8000円ぐらいで10時間話してもらえるわけですから、
うん、
うん、そう考えたらまあ相当価値はあると思いますね。
そうですね、
はい、でさらに
はい、
ちょっとこの DVD セットにはなってないんですけど、この辺補強しといたらいいだろうなっていう動画をですね、
うん、
プレゼントで6時間分つけます。
お、
はい、だから110時間プラス6時間ですね。で、その6時間で何ですかっていうと、一つは、僕がですね、話してる日本の教育はなぜ変わらなかったのかっていうような趣旨でですね、
うん、
話してる講義があるので、この、動画をですね、これは DVD にはなってないんで、データファイルで皆さんに、送りで、ファイルでじゃっていうのないな、クラウド上にアップしたものをですね、
皆さんリンクをお届けするという感じですね。
は
い、
そうですね。で、もう一つは、石川大学で北野義則先生が話してくれたんで、はい、北野先生がですね、アメリカがどのようにして覇権を失っていったのかとか、どうやってこう中国が台頭してきたのかとか、これからアメリカと中国の関係がどうなっていくんだろうかって話をですね、1年前にしてくれているので、はい、その話がまさにこれからを考えるヒントになるので、はい、1年前のじゃないかっていうけど、1年前のだからいいんですね。はい、あ、北野さん1年前からちゃんとこういうこと言ってたんだっていうふうに言うと、北野さんって国際アナリストなんですよ。ジャーナリストじゃないんですよ。
はいはいはい、
この人は分析官なので、
うん
うん、出てきたオープンソースの情報を集めて分析するんですね、
うん
うん、だから北野さんの分析方法を皆さんが身につけておくと、これから その、まあ、コロナの問題だったり、うん、国際情勢の変化だったりっていうのを分析できますよね、
うん
うん、だから大事なのは答えを聞くことじゃなくて、その答えを導くため その方法を知っていくことなので、
うん、
うん、そういう点では北野さんの分析って僕すごい的確だと思っているので、
うん、
はい、だから、まあ、今回はその僕の教育の話と北野さんのこの国際情勢の話をですね、6時間分つけたいと思います、
うん、なるほど、
はい、
盛りだくさんですね。
そうですね、まあこれだけ聞けてですからね、
うん、
はい、まあもう真剣に迷えば年末年始はこれで皆さんどこにも行かなくても頭パンパンになるから勉強できると思いますけど、う
ん、まあまだね、世間はそのコロナコロナって言って、またなんかね、もうびっくりしましたけど、なんか検査拒否したら罰金だとか、なんか変な話がまた出てきて、はいはい、おいおいマジかよっていう感じになってるんですけど、
緑のおばちゃんの話です、
あ、なんか、
はい、そうですね、緑のおばちゃんの話、はい、
東の都の方でなんかおかしな話が出てるっていうね、
はい、
うん、マジかよっていう感じで、まあ、
はい、
うん、以前、まあ、今年の前半とかと比べたらね、人のデモ多少活発になってきてはいるかなと思いますけど、まあ、またなんか流行が広がってるだとかなんだかんだでね、
うん、いやもう
年末年始も、ね、例年に比べたら皆さんやっぱりお家で過ごされる、うん、人も多いのかなと思うので、うん、やっぱその時間を有意義に過ごす上では非常にいいですよね、過ごし方として。
いやもう本当そうですよね。僕これ収録してるのは12月の、上旬なんですけど、
はい、
昨日まで北海道に行ってたんですね。
ええ、
で12月上旬の北海道っていうのはですね、まあ、札幌が危ないとかね、旭川が危ないとか言われてて、
うん、
でもう札幌のすすきのなんて絶対行くなよみたいな感じだったんですけど、僕普通にすすきのでみんなと飲んでましたし、旭川の人も来てたし、
うん、
うん、でもうテレビ見るとね、なんか旭川には自衛隊派遣されましたとか言って、もう臨なんかもう限界態勢じゃないですか、テレビだけ見るとね、
ええ、
やってましたよ、なんか旭川の病院に自衛隊が派遣されましたとか言ってね、で東日本大震災じゃないんだからって言ってね、うん、もう普通ですよ、札幌なんかも、うん、いたって普通、はい、人が少ないだけで、
うん、
だからね、なんか もう本当にメディアにめっちゃ煽られてるんで、皆さん。
うん。
うん、これはもう煽りとしか思わないですね。だから、その、ありのままに報道するんじゃなくて、あえて演出して報道してるんで、
うん。
うん、それ現地行くとわかるじゃないですか。
うん、
現地はだってそんなにね、別に人がバタバタ倒れてるとかっていうことじゃないので、
まあ過去日本ではないですからね、そんな、
はい、
うん、超やばい疫病とかでもないんで、うん、今回のやつは、
はい、でね、人が亡くなった亡くなったって言ってますけど、うん、あの毎年あの例年より亡くなってる人少ないですから
、うん、
あの笑っちゃいけませんけど、インフルエンザとかの方が、うん、とか今年みんなやっぱりね予防してるんで、はいはい、インフルエンザとか肺炎が減ってますから、
うん
うん、あのコロナで死んだ人が過去最多って言うけど、うん、そこしか見せないですよね、
うん、
そうじゃなくて、コロナで確かに死んだ人はそれなりに増えてるかもしれないけれど、じゃあ例年死んでる人の数はと比べてどっちが多いんですかっていうことを僕らデータ見ないといけないですよね、
うん
うん、例年よりも人がバタバタバタバタ死んでたら本当に今年は危険な年ですけど、
うん、
あの例年より人死んでませんから、うん、あの、
まあ、そういうね、ところを数字を実際冷静に見ると、
はい、
いやなんかテレビで言ってるほどじゃなくねっていうのがやっぱり自分の頭で分かるわけですよね。
そうですね。で僕みたいにバカみたいに飛び回ってると現地の様子がよく分かりますから、
うん、
うん、あ、まあこのぐらいだよねっていう感覚ですよ。
うん、
うん、だからまあうがい手洗いぐらいじゃましてですね、
うん、
はい、なるべく睡眠時間取って温かいお風呂に入って、うん、はい、で喉がイガイガするなと思ったら、ね、あの早めにあのうがいとかしてですね、
うん、
イソジンとか使ってね、それこそ、うん、いやもう普通の風邪に対する対応と一緒ですよ。
そうですね、まあ、うん、新型コロナウイルスとは言っても、まあ、風邪の一種であることには間違いないんで、
はい、
対応はそんな変わんないですからね、基本的に、
うん、まあ、今年はでも確かにやったらもう喉がイガイガするんで、多分僕もいっぱい、うん、吸ってるんでしょうね。外行ってるし、うん、いろんな人と会ってるから。うん。けど、まあ、免疫が、まあ、多分ちゃんとしてるんで、はい。別に、あの、体の中に入って、あの、口に入ったとしても、鼻の粘膜入ったとしても、まあ、ある程度自分の免疫でやっつけれると、
うん、
いうようなことですからね。
うん。
うん、だからそういう体制を作ることが大事だって、怖がってもしょうがないんで。
そうですね。
うん。で、ね、マスクしたって意味ないですし、
うん。
うん、だってね、マスクの穴はコロナウイルスの300倍でかいんで、はい、ね、マスクしてもコロナウイルスはどんどん入ってきますし、
うん、
ね、うん、ね、そんなちょっとぐらい距離空けたところでそんな変わんないし、
うん、変わんないです、うん、
むしろね、人と会わずに孤立してて一人でいる方がよっぽどメンタル落ちますから、はい、メンタル落ちると免疫下がるんで、
うん、
はい、だから一番やっちゃいけないことをみんなやってるって感じですよね。
そうです、
ね、はい、マスク
して、それを良かれと思ってやってるっていうのがなんか、うん、はい、滑稽だなと思いますけど、
うん、けどまあそういうふうにテレビが言うからね、うん、NHK が言うから、学校で言うから、行政が言うからって言ってね、
うん、
うん、いや僕はもうなんかちょっと今日のテーマとは関係ないかもしれないですけど、
うん、
大本営発表って戦争の時やってたじゃないですか、
はいはいはい、
日本が本当はね東南アジアとかで負けてるのに連戦連敗なのに、うん、あの勝ってますって言って、はい、で一部の人はね、いやいや負けてるだろうと、
うん、
うん、子供でも気づいたらしいですからね、うん、どんどんと日本の陣地が後退してるって言ってですね、
うん
うん、だから俺どんどんこう戦わず、だって戦線がどんどん日本に近づいてくるわけだから、
うん、
それはね後退してるってことじゃないですか。
そうですね、う
ん、客観的に見た子供でも気づいてたらしいんですけど、でもテレビとか、うん、テレビないやラジオではですね、
うん、
勝ってるっていうもんだから、うん、あ、じゃあ勝ってんだと思ってたら、いつの間にか空襲始まったみたいですね。で空襲始まって初めて、ああ日本はもうそこに負けたのかっていうのが分かって、でももうその時はもう時すでに遅しですよね、
うん
うん、すごく似てると思いますよ、
うん、
うん、あの大本営発表に、うん、だからこのまま行ったら本当にね地方経済ガタガタになって、で、うん、まあね、まあ、国際資本みたいな連中にバーッと地方とか、ね、地方の銀行とかも買われて、
うん
うん、結局なんか自分たちで作り上げてきたインフラが全部取られちゃったみたいな、うん、でその時になってあれって気づいてもですね、まあもう一回買われちゃったら取り戻せないし、
時すでに遅しっていう感じで、
うん、うん、ね、で国際的にもう今コロナで自粛自粛ってロックダウンつってもうみんなストレス いっぱいでしょう。で、経済ダメでしょう。大体ね、第二次世界大戦の前には、世界恐慌があったっていうの皆さんご存知だと思いますけど、
うん、
世界恐慌があって、もう経済が大変で、みんな失業して、フラストレーションが溜まって、で、その時に、なんかこう、危険なことをするやつが出てきてですね、で、みんながこう、ぶち切れて戦争が始まっちゃうみたいな、
うん、
うん、そういう流れだったと思うんですけど、
うん、
うん、なんかそういう流れになりゃしないかなと。ね、なんかこんなこと言ってたらもう共産党みたいな話してますけど、僕は共産党員ではないんで、客観的な分析ですよ、
うん。
うん。で、やっぱりそういうことを、あれ、これなんかあの時のに似てんじゃないかなって、類推するような、そういう能力が必要であって、で、テレビがどういうか、周りがどういうか、私はこういう過去の情報に基づいて、こういうふうに分析しますよと、こうだと思うよっていう、まあ、自分の軸ですよ。うん、そういうのを、まあ、持ってほしくて今回これを販売してるので、
うん
うん、だからもうなるべく金額も下げて購入してもらいやすくしてるということなので、はい、うん、まあただね、まあ、いつも言う話なんですけど、じゃあもっと安くしてよって言いますけど、先生方との約束もあってですね、ちゃんと売上の分配もしないといけないのでですね、
うん、
はい、でしかもいつも言うんですけど、先生方からしたらやっぱり自分たちが作り上げてきた知的財産の情報なので、
そうですね、
はい、でそもそも石垣大学というのは無償でオープンに流すっていう約束ではないですから、
うん
うん、だから、まあ、まあこれぐらいの金額は安くしてももらっとかないと、
うん、
はい、まあ、先生方にも失礼に当たるというのが、
うん、
まあ、僕はいつもこういうキャンペーンやるときにお伝えすることなんですけどね、
うん、まあ安ければいいってもんじゃないですからね、
うん
うん、まあね、うん、学ぶ気のある人だけに手に取ってもらうっていう形でね、やらないと、対してはね、人ってなかなか価値感じられないもんですからね。
おっしゃる通りです。はい。し、まあ、本当に、なんだか、ちゃんと全部聞いてもらった人にしてみたらですね、うん、うん、もうこれで高いとは絶対僕言われないと思います。
うん、
はい。DIY スクールとかも確か20万ぐらいでね、皆さんに通学生の方参加してもらってるんですけど、
はい。
うん、それでもね、半年間で、ほんと22名かなの先生の話聞いて、うん。それで、東京の真ん中でね、授業を受けて、それで高いって言われる人はほとんどいないんで、
うん。
うん、ましてはネットだったらさらにその3分の1ぐらいですからね。
そうですね、通信情報で、
うん。いや、いかに DIY スクールが安いかっていうことなんですけど、うん。まあでも、ね、DIY スクールの元になってるのはこの石垣大学なので、
そうですね、
うん、石垣大学でいろんな先生方から情報収集したり人間関係を作って、でベース作った上で DIY スクールを設計してるんで、
うん、
はい、まあ、DIY スクール受けててよかったなっていう方は、まあ、その元になってる話なので、
うん、
はい、聞いてもらえばいいんじゃないかなというふうに思っています。
そうですね、さらにいろんな面で知識が補強されて理解度が深まってまた世界観が広がっていくっていうところでね、まあ、非常に自分自身のその知的能力を上げてくれるっていうところに貢献してくれる投資かなと思いますので、またもう今自分は人生の中で最も勉強してるっていうふうにね、タイミングとして感じてる人も結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、もうちょっと踏み込んでみてはいかがでしょうかというところですね。
そうですね。で、まあ、なかなか本を読む人、ね、苦手だっていう人も DVD だったら多分見たり聞いたりできるので、自分自身はある程度勉強してきてども、家族の人とかにね、
うん、
ちょっと気づいてほしいなとか、こういうふうに考えてほしいなっていう人は、なんかそのご家族に刺さりそうな先生のを選んで、
うん、
はい、プレゼントするなり、はい、貸してあげるなりすると、うん、何かひょっとすると気づきのきっかけになってね、今まで話が合わなかった人と話が合うように、合わなかった家族同士がね、話が合うようになるとかね、
うん
うん、そういうことに役立ては僕は一番嬉しいですね。
そうですね、うん、家族の理解、家族とそのなんていうかな、その知的なレベルというか、そういったリテラシーのレベルをすり合わせるって結構簡単なようでいて難しいですからね。
いや、すごい難しいと思いますよ。はい、まあ、うちはね、普通の妻が頑張っていろいろ見てくれてるんで、
うん、
はい、幸いに夫婦間の意見は合ってますけれども、
うん、
はい、それが両親にまで広がったら、うちの母親と僕はかなり考え方やっぱ違いますし、 もうあの母方の親戚とかって言ったらもう全然ですもん。もう僕らお盆とかも帰ってくんなって言われますからね。僕テレビの中の世界だと思ってたんですよ。そんな、
はいはい、
ね、親戚にあの墓参りに来るなよとかね、
うん、
家族に帰ってくるなって言って、そんな人いるのと思ったけど、あのいやいたと思って、俺の周りもいたんだと思ってですね。
なるほど、は
い、もう帰ってくんなって言われたら帰りたくなるみたいな形ですね。
あ、まあ、はい、逆ですね。
はい、いやもう来るなって言われたら行きたくなりますから。はい、まああの、まあ、あとは今年はね、あの出るのもあのおばあちゃんがいるんで、僕も、
うん、
もう80半ば過ぎたおばあちゃんがいるんで、まあ、うん、ね、そのおばあちゃんにですね、元気いってほしいなと思ってるんで、まあ、うん、あの今年はあの帰らないようにしましたけど、
うん、
はい、まあだから結局いつも言う話なんですけど、情報が間違ってると、うん、当然あの意識がね変な風にいくじゃないですか。で、意識が間違ってるっていうか、はい、意識が曲がってるとあの行動が間違っちゃうんで、
うん、
はい、で行動が回ると運命変わりますから、あの、うん、まあ、そうなるともう人生自身がね変わってくるんで、だからどういう情報を頭に入れておくかってことはすごく大事ですね。
うん、
うん、だからそのね、それをね、なんか情報って形がないから、
うん、
形がないものを売ってお金を取るなんてって人もいるんですけど、
うん、
うん、でも実は一番大事なのはその行動の源泉となる情報なんで、
うん、
はい、そこは皆さんね、あのお金払ってでもちゃんと集めていくっていうことはこれからもやっていった方がいいですね。あの無料でくれるテレビとかの情報っていうのは全部あの紐付きですから。
そうですね、
はい、テレビの情報はスポンサーが物を買わせたいっていうそういう動機に基づいて作られてるので、
うん
うん、ただの情報はあの良くないですよ、
うん、
はい、ネットの情報もそうですよ、はい、あの
そうですね、
あ、もし本当に皆さんね、あのある程度なんか判断材料欲しいと思ったら、有料で1000円でも2000円でもいいですから、有料の情報を取ってくださいね。
うん、
うん、僕もよく言う、これもよく言う話なんですけど、やっぱり無料で流す情報と有料で流す情報にやっぱり情報を分けますんで、
うん、
うん、だって無料で流す方で誰が聞くか分かんないから、うん、危険なんですよね、こっちからしても発信が。
そうですね、リスクがね、ありますよ。
そう、で無料で流してる情報のクレーム多いんで、
うん、
うん、有料で情報を取ってくれてる人ってクレーム言わないんで、
うん、
っていうかリテラシーが高いからですね、あの自分に合わないなと思うものは別に採用しないだけなんですよ、
うん、
はい、で無料で取ってる人っていうのはリテラシーが低いんで、情報に対する、
うんうん、
だから自分の考えと合わないとすぐ怒るんですよね、
うん、
だから合わないものは取り入れなくていいんだって話なんですよ、
うん
うん、で僕が100投げるうちの1個でも2個でも間違ってると思うと噛みついてくるんですよね、リテラシーが低い人は。いやいやいやと、いやそれは僕だって 100点満点の人間じゃないし、間違ってることもあるかもしれないけど、うん、その100点満点のことしか言っちゃいけないって言われたら情報発信なんかできないんですよ。
そうですね、
うん、みんな情報発信しないから、いつも評論家でね、俺間違ってんじゃねえとかとか、あの先生と言ってることは違うぞとかってね批評ばっかりしてんだけど、うん、そういう人に僕言うのは、うん、じゃああなた自分で情報発信してみたらどうですかと、
うん、
うん、100点満点じゃないと情報発信しちゃいけないってなったらですね、あの情報発信が誰もできないんです。
うん、
ってことは僕ら受け手としてですね、少しでも精度のいい情報を集めていくって心がけるだけで、すごいなと思ってる先生だってね、僕は尊敬してる先生でも100回に、ね、100個言えばですね、2、3個はですね、あれ先生は違うんじゃねえのと思うことありますよ、それは僕だって、
うん、
うん、けどね、そんなので先生これ間違ってますよ、間違ってますよって間違いばっかりしてきてたら、もうおめえうるせえから来んなって言われるじゃないですか。
うん
うん、そしたら残りのね90いくつ の, あの有益な情報を取れなくなっちゃうんで、
うん
うん、情報リテラシーってそういうもんですよ。だから何て言うかな、質のいい情報はちゃんと対価を払って、うん、で時間をかけてあのなるべく本人に会いに行って聞きに行くっていうのがいい情報の取り方だっていう話を僕よくするんですけど、まあ、ですから今回もあの何が言いたいかっていうと、この石川大学っていうのはクローズドで公開じゃない場所でやった話だから、
うん、
あの先生方がインターネットとかで話してる情報よりも密度が濃いんですよ、
うん
うん、だから有料なんですよ、
うん
うん、そこをぜひ皆さん理解していただいて、うん、あの情報を取ってもらえばいいんじゃないかなと思います。
なるほど。2020年末、まあ、混迷を極める2020年、そして2021年に向かうこの足がかりとなるこの年末年始ですね、 有意義な過ごし方をしたいなと、少しでも自分を成長させて、情報に振り回されない、自分を手に入れたいなという方には、まあ、本当に、良いタイミングでのオファーなのかなというふうに思いますね。詳しいその申し込み方法だとかですね、まあ、そのもう一回金額を確認したいですとか、まあ、そういった人はですね、この案内ページがありますので、まあ、この今この音声を案内ページの中で聞いているのか、それとも届いたメールだとか、神楽のメッセージだとかから聞いているのかはまたそれぞれだと思うんですけども、まあ、案内ページもセットになってね、ありますので、そちらまた確認して、確認の上、お申し込みいただければなというふうに思います。
はい。
では最後に神谷さん、まあ、2021年もう目前という感じですけども、新しい知識を手に入れて前に進んでいきたいぞというふうに思っている方たちに対して、最後一言メッセージをお願いします。
はい、あんまりね、なんか危機感煽るようなこと言っちゃいけないと思うんですけれども、僕はなんかもう本当に去年の段階で2020年大きくいろんなこと動きますよというのは、いろんな先生から聞いてたのもあったし、自分が直感的に感じる部分もあったんです。で、実際に今年はもうすごい年になったから、まあ、なんていうかな、そのコロナのこの騒動に腹を立てつつも、まあでもなるなると思ったらこういう形になったかっていうような、そんな1年だったんですね。で、そんな僕が来年をどう見てるかっていうと、今年より荒れるなと思ってるんですよ。だから来年はもうますます混乱するので、でも混乱期ってある意味チャンスでもあるんですよね。混乱期って多くの人が、まあ、どっちかっていうと、ちょっと、なんて、平常でいられないから、まあ、落ちる人は落ちていくんですね、混乱期に。けど、混乱期って逆に言うと、平常心っていうか、しっかりと計画を立てて、地道にやってる人からするとチャンスなんですよ。他の人がいろんな形でバタバタバタっと、落ちていくので、普通にきちっとやってるだけで、相対的にポジションが上がるというかですね。
そうですね。
僕は日本全体がそうなってほしいんですよね。中国とかロシアとかアメリカとかが争ってる中で、日本だけは 平常心でいるみたいですね。なんかそんな日本にしたいなと思いながら参政党とかやってるんですけど、それは個人に置き換えても一緒で、来年なんかいろいろ大変なことがあるんだけれども、あまり右往左往せずに、ああ、まあこういうふうになるよねっていうふうな形で、先見の明を持ってですね、いれば、慌てなくて済みますんで。だから、時代に流されて生きるんではなくて、うまく時代の流れを読んで、波に乗るっていう感覚ですよね。同じな、お、い、い、なんか同じように流されてるように見えるかもしれないけど、溺れながら流されるのと、サーフボードに乗ってスーッとこう波の上をね、走っていくのはね、溺れてる人はもうしんどいですけど、サーフボードで流れていく人っていうのは楽しいんで。
そうですね。
だから同じね、波の流されるっていうか、波の方向に進んでいくにしてもですね、溺れるのと波に乗るのでは全然生き方変わってくるので、まあそういうには、サーフボードが必要じゃないですか。
そうですね。
だから、サーフボードが僕は情報だと思ってるし、その精神的な安定というかね、心の軸だと思ってるので、そういったこう情報の武器を手に入れて、心の、まあ、軸を持つと、そういったことを、まあ、石狩大学をね、もうちゃんと全部受けてくれた人は、もう釈迦利説法だと思いますけど、本当に違うんです、一緒に勉強してきた人としてなかった人の違いが。もう顕著なんです、本当に。多分今すごい多くの人がうなずいてくれてると思うんですけど、本当に学んだ人たちは、バタバタしてないんですよ。で、学んでなかった人たちはもう本当に今年、しんどい思いをしてるんで、で、来年はそのレベルがもう一個上がるというふうに読むので、僕はね。だから、まあ、こう思い出したかのように、年末にこのキャンペーンやっとこうというふうに思ったわけですね。まあ、こうやってね、音声取ったり、ページ作ったり、なんかいろいろね、配送の手続きしたりするのはものすごい大変なんですけど、けど、せっかくね、コンテンツ持ってるので、それをですね、眠らしておくのはもったいないなっていう思いで、今回、キャンペーンをやっているので、 で、金額もね、今までにないぐらい下げてまでやってるので、うん、もう今日の話聞いてですね、何か感じていただいた方は、はい、購入いただけたらいいんではないかなと思いますし、まあ、はい、もしどっかでよかったらですね、今回初めてこの話聞いて見たよっていう人いたら、見た感想も教えてください。
うん、
はい。で、それで自分がどうなったかね、っていうようなことを教えてもらうと、今後また情報を発信していく僕の糧にもなるので、
うん、
うん、僕はなんか価値のないものに値段をつけて売ってですね、なんか変なもん買わされたわって言われるのが一番嫌なので、適正なものを適正価格よりもより安い価格にして、あ、神谷さんのあれ情報を取ってよかったよとかね、講座参加してよかったよって言ってもらうことを、まあ一つの人生の喜びにしてるんで、
うん、
うん、中身のないものは決して皆さんに勧めないので、
うん、
うん、その辺はまあ信じて、ちゃんと勉強してもらえばなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。それでは2020年ラストキャンペーンのご案内を終了します。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。